中村天風氏の語る、極微粒子、気、創造集。の概念で、25年間持ち続けた、神様の正体のモヤモヤ。が少し晴れた日。イナライト JPG、デイリーインスピレーション。20数年前の下北沢のロックバーにて、昨日、一昨日と、本を読んでいました。少し前、健康ブームの中で癌が増え続ける理由。世界でもダントツの、薬。消費国である日本は薬に人間の自己治癒能力を奪われながら滅ぼされつつあるのかもしれない。2015年4月10日という記事を書きましたが、そこでご紹介した松本光正医師の高血圧はほっとくのが一番にある。松本医師の人間の体の働きで無駄なものは一切ないという言葉に多少感銘を受けたのですが、この方は中村天風という人に指示していたことが何度も書かれていました。その人を私は知りませんでしたので、ウィキペディアを見ましたら、一言で書いてしまえば、日本初のヨガの行者、ということなんですが、その人生の凄まじい波乱ぶりに圧倒され、この中村天風という人に興味を抱きました。中村天風、1876、1968年、天風マイナスに、JPG、ヒーリングネットワーク。それで、アマゾンを探しましたら、中村天風関係の本はいくつもあるのですが、とりあえず最初に出てきた、運命を開く。というものを買ってみました。これは中村天風が書いたものというわけではなく、中村天風が創設した、天風会。という場所での講演や修行の場で語っていた言葉がまとめられているものです。タイトルだけ見ますと、どこかの実業家が書いたような感じですが、この本の巻末の付近に天風会の会員だった堀尾正樹さんという方が書かれたものによりますと、本書の原点の天風瞑想録は、天風会の創始者中村天風が、夏季修練会において、ご自身の悟りを中核として宇宙、生命、人間、人生について講述されたものを、私が15年かけて心魂を注いでまとめ上げ、昭和63年に発表いたしたものであります。という、15年、の歳月をかけてまとめられたものという執念の作品とも言えます。どんな書籍でも、15年などの時間をかけて編纂されるものは珍しいと思います。読みますと、中村天風は明治生まれの男性ですから、その口調は激しいものがありますが、この本を読んで、腑に落ちる、部分が最初からたくさんあったのです。それで、いつものような飛ばし読みではなく、私にしては珍しく、ちゃんと最初から読んで最後まで順番に読んだのでした。最も腑に落ちたのは、中村天風が、この世のすべてを作り、今でもその基本的全存在であるもの宗教でいう創造主とか、の名称を、仮称として、宇宙霊、と名付けている部分でした。この言葉からかなり昔のことを思い出したのでした。もう二十数年前ですが、私が20代半ばから後半あたりの頃は、よく東京の下北沢あたりでダラダラと飲むことが多かったのですが、その頃、私は酔っ払うと歩きながら空を眺めて、なんか全体にいるんだよな、きっと、などと思いながら生きていました。ある日、下北沢の、今はないでしょうけれど、ガソリンアレイというロックバーで飲んでいた時、どういうきっかけか覚えていないですが、お店の人と、神はいるかいないか、というような話になったんですね。お互いに酔っていて、加えて、当時の私は人生の中で最もイラついていたのか、あるいは、今思えば、その頃、サイクル22第22太陽活動周期の太陽活動最大期だったことも関係しているのかもしれないですが、当時は喧嘩っぽい流れとなることがとても多かったのです。ここ、20年くらいは怒るとか喧嘩とかとは無縁ですので、あの頃の状態が自分でも信じられないですが、考えれば、周囲の誰もが喧嘩早い時期で、太陽活動の影響が大きかったかもしれません。ちなみに、サイクル22は、1989年7月が活動最大期でしたが、このサイクル22の黒点相対最大値は、158太陽活動の観測が始まった。1755年からの平均値は、114。と、黒点活動が比較的大きな太陽活動周期でした。まあ、太陽の話は置いておいて、そのガソリンアレイでも、 お店の人と喧嘩のようなことになったんですね。そのお店の人は筋金入りの無神論者でした。神様なんていない。と。私は、無宗教ではありますけれど、無神論者ではない。という部分はあります。しかし、今もですが、当時も神とは何なのか、と尋ねられた場合、成立した言葉では対応できないのですよ。その時も、私は最初は、まあ、神っぽい感じの入るんじゃないすかね、みたいな感じだったのが、店の人に、それはどんなもんだよ、とか言われているうちにイラついてきて、ろれつの回っていない状態での会話と思ってください。私、名前なんかあるわけないじゃない。店、名前も言えねえようなものが存在するってのがおかしいだろ。私、存在するものすべてに名前があるって考える方がおかしいだろ。店、じゃあ、どんなもんか説明しろよ。私、強いて言えば宇宙全体だよ。店、ああ?私、宇宙全部がその存在だって思ってんだよ。俺は、店、なんだそりゃ。私、宇宙神でも宇宙霊でも何でもいいが、そういうもんだよ。というような、問答をしたことを思い出します。もちろん正確なやりとりは覚えていませんが、このような宇宙神というような言葉を使ったことは確かで、しかし、その言葉は酔った勢いで口から出ただけで、その後は使ったことはありません。というのも、わからないものに名称をつけるよりも、その正体は曖昧なものでいい、と今でも思っているからです。話を戻しますと、店の雰囲気が怪しくなり、友人が私を引き連れて店を出ました。友人、ロックバーで神様をめぐって喧嘩してんのかよ、苦笑。私、いやまあ、確かに喧嘩するのはおかしいわな。友人、岡は、宇宙が神様だと思ってんのか。私、いや違う。宇宙が神様ってのは便宜上だよ。友人、じゃあ、何なの?私、この世全体的な感じなんだけど、なんか言葉ではうまく表せないんだよな。友人、神様じゃなくて、神様はどうよ。私、まあ、それでもいいけど、思えば、この友人って、クレアの J 氏のこと次元との接触体験、など、たまにブログに出てくる二郎さんなんですけどね。30年以上ものみ友達やってんですね。そして、中村天風さん、いや、さん、ではなく、日本のヨガの始祖ですから、天風氏と表記させていただきましょう。その天風氏の言葉が収められている運命を開くの序章には以下のような記述があるのでした。中村天風、運命を開く。序章より抜粋。我々人間並びに全ての生物は、宇宙ができてから後に宇宙が作ったのではない。ということをはっきりとわからなければいけない。宗教には、ただ神論と反神論というのがある。ただ神論というのは、はじめに神がいて、神がこの宇宙を作ったのだということである。反神論は、宇宙ができてから、その中に神が現れたのだということである。いずれも、神を相手に考えようとする考え方で、これは、今のように、まだ科学が発達していなかった時の人間としては、無理のない考え方である。私がいつも言っている通り、今から1000年2000年経つと、今あるような宗教という宗教は、地上から姿を消してしまうでしょう。それは、人間の理智が、既成宗教などに頼らなければ生きられないような、哀れで無自覚なものではなくなるからである。純粋哲学の立場から観察すると、この宇宙というものは、形ある宇宙以前に、すでに形のない宇宙があった。という真理の探求というものが、行わなければならないのだ。神とか仏とかいうのは、人間が便宜上、つけた名前だから、このようなものにとらわれてはいけない。あなた方は、抽象的で、あまりにも漠然としたものを、やれ、神だ、仏だ、と思っているが、では、神とはどんなものか、と聞かれたら、何と説明するか。仏とはいかなるものか、と聞かれたら、どう説明するか。見たことも聞いたこともないものに、説明の与えられるはずがない。略、本当の真理から論断すれば、何も神だの仏だのと頼らなくてもよろしい。 先祖を敬い、先祖を忘れないための、追善供養は必要である。だが、あなた方の神仏に対する信仰は、いつも自己本位な自分の生命や、自分の運命の安全ばかりを恋願うだけが、目的になっていはしないか。これを第二義的信仰というのであるが、そのような信仰を持っている人間は、なんとなく神があり、仏があるように思い、その神や仏がこの宇宙を作っているように思っているが、それは違う。先ほど、形のある宇宙ができる前に、すでに、形のない宇宙があったのだ、と言ったが、形のない宇宙とは何か、まず科学的に考えてみよう。この宇宙の中に、我々が感覚できるいろいろな森羅万象がある。この森羅万象も、一番初めは一体、何からできたんだろうということを、突き詰めて考えるという方法で考えてみよう。一番根本は何か、というと、ただ一つの実在から生み出されたものである。その実在とは何であろうか。哲学では、根本的本源自在と呼び、科学では、これを極微粒子的なものとして、エーテルと名付けている。哲学の方では、人間の感覚では、捉えることのできない、膨漠たる、見えざる、一つの気であると言っている。これを中国では霊気と呼び、日本の儒学者は正気と言っている。中国の壮大の儒教哲学では、これを先天の一気と言っている。いずれにしても、このただ一つのエネルギーを生み出す元が、宇宙を作り出したのである。ということで、この宇宙観が、二十数年前に私が下北沢で言いたかった感じと似ていたのです。当時の私には、まあ今もですが、このように言葉で説明することはできなかったのでした。この天風師の語る宇宙の正体が腑に落ちたと同時に、ここに、形のない宇宙、とあり、これもまたとても腑に落ちたのです。私がビッグバン理論を受け入れることができない理由が、突然、存在もの、が出現するということはあり得ない。という点で、例えば、ビッグバン理論も、式、で示すことができますが、まだ物理の法則ができていない時に、物理の式に則った運動が存在した、という変な話となってしまいます。それがどうしても納得できないのでした。このことは何度か記していますが、最近では、量子論が導いた宇宙には終わりも始まりもない、というビッグバン不在の新しいモデルと、道を隠しの各超反骨のフレッドホイル教を知った昨今、2015年2月27日、という記事で書いたことがあります。しかし、形のない宇宙、という概念があるのであれば、どのような宇宙論でも、一応は大丈夫なのかなとも思います。要するに、ビッグバンでも、天地創造神話でも何でもいいのですが、宇宙が作られる前は何もなかった。では科学的にも概念的にも、なんだかおかしなことになってしまうので、形のない宇宙、であっても、何か存在があった。のなら、どんな天地創造の話でも、あるいはどんな科学論でも納得できるのかもしれないと思った。のでした。ちなみに、天風師は、先ほどの本の中で、初歩の物理学の定義は、こういうことを我々に教えている。同じ着物は、どこまで行っても、同じである、と述べたことが記されています。ところで、この天風師の述べることは、ジョルダーノ・ブルーノの宇宙と神の理論と似ている部分を感じます。創造主の正体、上の抜粋部分ではないですが、天風師が、人間の心は宇宙より広い、ということを理論的に説明している下りがありますが、随分以前の、バチカンの希望の砦では、宇宙人という神、の登場、2011年11月1日、という記事で、ジョルダーノ・ブルーノ、ウィキペディアから、ジョルダーノ・ブルーノの宇宙観、の下りを抜粋したことがあります。ジオダノ・ブルーノ・ステチューカム・ポーディ・フィオ・ JPG、ジョルダーノ・ブルーノ像、ジョルダーノ・ブルーノの宇宙観、ブルーノは無限宇宙が純粋気体で満たされていると考えた。これは後に草案されるエーテル概念の走りであり、この気体は惑星や恒星の動きに一切影響を及ぼすことはないとされた。ブルーノの宇宙論で特筆すべきことは、 それまで信じられていた宇宙が特定の中心から広がる階層球によって成り立っているという考え方を否定し、地球も太陽も宇宙の一つの星に過ぎないと主張したことにあった。地球だけが特別な星であるという当時の常識に挑戦するかのように、ブルーノは神が宇宙の一部だけに特別に心を配ることはないと考えた。彼にとって神とは心の中に内在する存在であって、宇宙のどこかにある天国にいて地球を見ているものではなかった。というようにありますが、このブルーノは無限宇宙が純粋気体で満たされていると言っていて、この純粋気体というのは天風子のユエーテルのことでしょうが、ただすごいと思ったのは、ブルーノは宇宙の姿の現実を述べていたのに対して、天風子はこのエーテル気こそがこの世の存在のすべてだと述べているというように理解できるところです。さらには宇宙存在は、すべての人間と常に関係している、ことを繰り返し言っています。例えば、下のように述べています。中村天風、運命を開く。序章より抜粋。この現象界に存在する一切の事物の根底は、科学的にのみ見れば、物質的なものであるが、哲学的に観察すれば、どこまで行っても非物質的な、精神的なものである。すなわち、目にも見えないし、観念で想定しなければ想定できない宇宙霊という一つの気が、全宇宙を支配し、それが宇宙の本質になっている、ということである。とすれば、運命も、健康も、自分の心の思い方、考え方で、良くも悪くもなるのだということがすぐわかるはずである。の中の、運命も、健康も、自分の心の思い方、考え方で、良くも悪くもなるのだ。というように、人間は自分の考え方次第で、宇宙はそれに呼応した状態をもたらすということを述べているのが、この本の内容のすべてです。そして、天風子が主張することは、言葉上は難しいものではなく、積極的な考えであることを否定的、消極的な考えを持たない。口から出る言葉を大事にすること否定的、消極的な言葉は使わない。何にでも感謝すること。信念を発布すること、笑うこと、このあたりです。あとは、利他自分の利益ではなく他人や全体などの利益を考えることを徹底するということですね。これがインドでのヨガの修行で得た悟りのようです。しかし、これは一見簡単そうですが、よく考えると非常に難しい。つまりは、商売で失敗しようが、病気になろうが、嫌なことがあっても、何でもそのことに感謝して積極的に考える、ということですから。しかも、偽りの心ではなく、本心、で、この口から出る言葉、に関しては、言霊言霊、という概念とも似ていますが、天風子のヨガの師匠カリアッパ氏は、創造主によって便利な言葉を我々人間だけに与えられているが、言葉というものが、積極的に表現された時と、消極的に表現された時では、直接的にその実在意識が受ける影響は非常に大きな相違がある、と言っていたそうで、口に出した言葉は、現在意識から潜在意識へと影響を与えて、つまり、発した言葉は、現実的に、その人に作用する、ということを何度も何度も言っていたそうです。下のようなやりとりもあり、これはちょっと笑いました。天風。しかし、本当に具合が悪いとき、具合が悪いと言っちゃいけないんですか？先生。具合が悪いとき、具合が悪いと言って治るか？そりゃそうだなぁと思います。私も体が強い方ではないですので、子供の頃からかなり多くの病気をしてきましたが、これは真理です。つまり、具合が悪いとき、具合が悪いと言っても病気は治らない。じゃあ、具合が悪いときに具合が良い。と言えば治るかというと、これは嘘になる。ので、これでも治りません、エミ。なので、具合が悪いときは、具合が悪いままの状態を命に別状がない場合、できるだけ気にしない、より他はないということになりそうで、これは、気になることから気をそらせる。という意味では、神経症治療の一つである森田療法にも通じるような感じもあります。そのあたりを考えますと、前回、 ベンゾジアゼピン系の薬についての記事を書きましたが、神経症や不安障害の方には、この天風氏の本は特に良いものなのかもしれません。それにしても、あまり意識したことがなかったですけれど、私たちは、気がつく言葉を毎日のようによく使っていますね。元気、なんてのは、もともと、の気、ですものね。今先ほど書きました。気にする、気にしない、なんて、直接的に、気が使われていますが、言葉の構造上変な連語であることにも気づきます。要するに、気というのは名詞ですから、これが例えば、土だとすると、土にする、土にしない、となんだかおかしなことになります。水。でも、水にする、水にしない、どんな単語でも、この文脈では言葉として成立しないです。なのに、気だけは成立していることに、今、気づきました。お、気づきました。も、気、だ。この、気づく、なんてのは、気、が、くっくつ、わけですかね。ということは、天風氏の言う、気、エーテルが創造主そのもの、であるならば、気づき、なんて単語は、人間に創造主がくっついた状態、と考えてもいいのですかね。無意識で使っていましたけど、気のつく言葉はなかなかでかい話ではあります。宇宙存在は美と調和の存在で悪は含まれない。ところで、天風氏の言う口から出る言葉を積極的肯定的にすれば、いろいろと良くなるというのはあまりにも単純な理論に見えますが、それを徹底している人は少ないはずです。これまで言霊という意味を少し難しく考えすぎていましたが、言葉と宇宙がつながっている。宇宙と自分もつながっている。と考えると、ネガティブな言葉がダイレクトに自分にネガティブに返ってくるということは、それほど不自然ではないのかもしれません。そして、重要なことは、天風氏は、この世は本質的に調和した美しい世界であり、宇宙という存在は否定的な部分を持たない、としていて、否定的な面は悪魔がもたらすものだとしています。私自身は、いわゆるポジティブシンキング的な思想はあまり好きではなかったですが、これは好きとか嫌いの問題ではなく、人類としての責任のようなもののようです。なぜなら、口から出た言葉は、自分だけでなく、周囲の人にも響いていくからです。同時に、言葉の内容はともかくとしても、宇宙の創造、ひも理論、432Hz、528Hz、ライヤー。数々のシンクロの中で、この世の存在は音そのものであるかもしれないことに確信を持てそうな春の夜、2015年3月22日という記事以来、たまに触れることがありますが、この世は音そのものかもしれないという概念や、聖書の初めに言葉があったという記述など、口から出る言葉には音声周波数を含めて、確かに人格や社会全体の形成に大きく関わるものが含まれていると最近思っています。まだ解明されていない極微粒子エーテルがもしこの宇宙に存在しているのなら、言葉と、そして音の周波数がその微粒子から様々なものを形作り、そこに性格を与えるという図式が生き生きとした状態で頭の中に広がります。それら、全然ジャンルの違う様々な概念すべてがまっすぐ一本の線上にある。ということは驚くべきことなのか。あるいは、それが真理なら当たり前のことなのか。それはわかりませんけれど。それにしても、今まで全く知らなかった中村天風さんですが、ジョルダーノ・ブルーノやフレッド・ホイル博士あたりの宇宙観を知ってからではないと、この創造主と人間、とか形のない宇宙、だとかを理解できなかったとも思いますので、今まで知らなかったことはむしろラッキーだったと思います。中村天風さんに至るまでの道のりが高圧剤だったというのは、なんだか面白い道のりでしたが、とても充実したこの2日間でした。